小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。
の中でゴキブリがお好きという方いらっしゃいますか？あんまりいませんよね。私の隣の奥さん、先日台所でギヤー、泥棒かなと思ったらゴキブリなんですね。キャー怖い、スリッパでバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン、キャー怖い、バンバンバンバンバンバンバンバンバンバン、もう粉々、キャー怖い、あんたの方がよっぽど怖いってんでございますけどね。
小鳩の愛、今日のゲストは落語家の三遊亭喬楽さんです。防災落語ゴキブリの子守唄を、この絵の冒頭部分を聞かせていただきました。三遊亭喬楽さんですが、横浜市の出身、1988年に五代目三遊亭円楽さんに入門、92年に真打ちに昇進。これまで数々の寄席公演に出演されています。演目は古典落語はもちろん、福祉や環境をテーマにしたオリジナル落語などバラエティに富み、海外での公演経験もお持ちです。今日は喬楽さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。私喬楽ですね。
喬楽さん、ね、
先ほどの防災落語のゴキブリの子守唄というんでですね、随分こうアメリカも中国でもまあやらせていただいているんですけどね。
この度ね、この防災絵本、を発売された
と、ね、そうなんですよ。
これについてまあいろいろ伺っていこうと思うんですが、これはどんな作品、
あらすじ含めて。一応このゴキブリが、まあ飼われてたというか勝手に住んでたんですが、震災の時にですね、こう救命救急に飛び回るという、お話なんでございます。
ゴキブリが救命救急する
まあ救急しようとしてですね、結果的にこう人助けをしてするというようなお話なんですね。
じゃあまああらすじとしてはそういう感じですけれども、これは本に書かれたその水墨画ですか？これも喬楽さんが書いてらっしゃるということでね。随分なんか立派な水墨画でございましてね。
そうですね。もともと水墨画家になりたくて京都の大学で4年間勉強してたんです。
そうなんですか。この防災落語大地の震え三部作という冠ついてますけど、この防災落語というのはどういうものなのか、それと喬楽さんのオリジナル作品なんだけれども、そこから生まれたきっかけっていうのはどんなものなのかっていうのをちょっとね、伺おうかと思うんですが、お願いします。
もともと平成7年の3月にですね、初めて私、親友の水墨画も勉強してた親友の神戸に行ったんですね。でその現状と匂いのようなものがどうしても伝わらないんですよ。大阪にも伝わってきませんし、京都にも伝わってなかったんです。ですから僕はもう数え切れないほど平成7年 ずっとこう何度も行かせていただいたんですが、うん、その現状とその匂いですね、その何が大切で、うん、何が困っていたのか、そういうものを皆さんにお伝えしたいということで、先代の5代目の円楽、今の円楽が6代目になりますが、先代の僕のその師匠とですね、
はい、
2人で作り上げたのが防災落語3部作になるんです。
あ、そうなんですか。
はい、
うーん、まあやっぱりこれきっかけっていうのは1995年ですかね、
はい、
神戸のね、
はい、
大震災。
そうですね。
で、まあ防災落語について、まあ、これは実際に落語をおやりになってお客さんたちの反応とか感想、はい、この辺どうですか。
もうですね、楽屋へ帰っても拍手が鳴り止まないってことがもう全国で、もうあと海外でもよくあるんです、
はい、
そういうのってやっぱり古典落語ではあんまりありませんので、
ま
あ、ハーバードでもスタンディングオベーションになったこともありますし、教会やなんかでもちょうど防災落語3部作のこれが子供用のゴキブリの子守唄、
はい、
で若者たち中学生や高校生、瓦礫の婚礼という話なんですが、それからあと、大人用のが赤ちゃんを震災の当日3本の懐中電灯で帝王切開で取り出したという天使の産声という作品なんですが、最初はもう剣もほろろなんですよ、どこ行ってって、
う
ん、わけわからないですから、
うん、落語だ、まあね、
日本でも今落語って言っても、うん、何ですそれって、講談ですか、お能ですかみたいな感じです、うん、ですよね、私たち50代でももうみんな落語と浪曲の違いも分かんないと思うんですよ、まあ、そういう中で海外でやるわけですから、もう最初はもう剣もほろろなんですけど、
そうでしょうね、
もう本当防災落語が終わった後は皆さん大変にはお喜びいただきまして、来年もってどこも必ずおっしゃっていただけますですね、
うん、あ、そうですか。
はい、
素朴な疑問なんですが、
はい、
英語しか分かんない方が、
はい、
いらっしゃるわけでしょ、
はい、字幕で英語字幕と中国語の字幕が、
あ、字幕
パソコンでパッパッパッパッと出るんです。
あ、そうですか。
その代わり私が見る画面が2つないといけないんです、
う
ん、笑い声が終わるまで待たないといけませんので。
あ、そうか。
はい、それから瞬時に変えちゃうんですよ、私たち落語家って、うん、ジャズのように、
うん、
で桃太郎っていう話でカリフォルニアオレンジをくださいって言いましたってこうやると、
うん、
もう大爆笑になるんです。とりあえずきび団子じゃなくてカリフォルニアオレンジの方がみんな喜んでくれちゃうわけですね、
うんうんうん、
ところが、まあ、字幕を操作してる人なーってこうなっちゃうわけです、まあまあそういうことはたくさんあるもんですから、まあ、リハーサルはもう綿密にやんないと、うん、その字幕だけが頼りになりますので、でもまあそれが笑い終わってからパッパッパってこうやるわけですね。まあ、うん、初期の頃はどこを読んでるかってレーザー光線で、
はあはあ、
7桁ぐらい出ちゃうわけですね、うん、字が。そうするとでも読むの早い人はすぐ笑っちゃうわけです、
うん、笑いのタイミングがずれちゃう。
そうなんです、うん、そのためにまあでも今はもうパソコンで、
うん、
パワーポイントでパッパッパッパッとこうできますので、みんなで揃って笑って
一斉に笑ってくれるわけですね。
日本人もアメリカ人も、
うん、
現地ではですね、で中国でも、
うん、
中国の方たちもみんなして笑えるっていう状態になるんですね。
大変ですね、いろいろね。
いやいやいや、とんでもないです。
そうですか、でやっぱりこの落語として演じるだけじゃなくて、はい、今回まあ絵本という形でね、うん、はい、お出しになった、
はい、
この理由をちょっとお聞かせください、
はい、このですね、一番後ろにあるんですけども、
はいはい、
この救命救急のですね、
はい、
仕方なんですね、AED の使い方とですね。
なるほど。
これがもう、はい、これのために出したと言って、
うんうんうんうん、
間違いないんですね。つまり、はい、防災落語そのもの自体が国内では特に、
うん、
防災落語が終わった後には救命救急の私が普及員の資格を持ってますので、まあ、指導員と言いますか、
はい、
まあ、3日以上かかるんですけども、習得するには、
うん、
まあ、その資格を持ってますので、救急隊の方に上がっていただいて人形をあれして、
うん、
置いて私が実際にこうやってもらうわけですね。それでまあ笑いも混ぜながらこうやりますと、2歳の子供でも一生懸命やってくれるんです、防災落語をやった後だと、このゴキブリの子守唄の後だと。ですから子供たちにもこの AED の使い方や、それからあと 心臓が止まってしまった友達を、
うん、
小学校でもし会った場合ですね、うんうんうん、もう誰も助けに来てくれませんから、うん、子どもたち同士で助け合うことができるように、
うん、
そういうことでこの絵本、そしてまたこれ読み聞かせをしていただきたいんですね。
ああそうかそうか、
はい、そうするとお父さんお母さんたちがこれを読んでくれますよね、うん、でその時に興味を持っていただいて最後のところにこのホームページで、うん、東京消防庁のこちらでに興味を持って資格を取っていただきたいっていうこと、これが一番の、うん、目標なんです。
あそうかそうか、なるほどね、
ですから震災前にですね、東京直下の一日も前にこの本を一冊でもですね、多くの方にお読みいただきたいという、
うん、
だから僕売りたいって思ってるわけではなくて、うん、ただ本当一冊でもいいんです、うん、読んでいただける人が増えていただきたいって、もうそれだけがもう望みなんです。もしくはもう落語の方はもう飛ばしてでも最後のところだけでもいいですから興味を持っていただきたいっていうことが一番の目標なんです。
三遊亭喬楽さんの絵本ゴキブリの子守唄、これは送料込みで1450円で発売しております。ご購入お問い合わせは株式会社シック 03-3355-708103-3355-7081までお問い合わせください。今日のゲストは三遊亭喬楽さんでした。最後に、落語家さんですからね、謎かけをお願いしたいと思います。
は
い、
それでは大きな地震、大地震とかけまして選挙の開票と解きます。
はい、
大きな地震とかけまして選挙の開票と解いたその心は、
はい、
危険がつきものでしょう。どうか皆さん資格を取ってください。みんなで助け合いましょう。
はい、三遊亭喬楽さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。